ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。東京都は、COVID-19 症例数の急増により、緊急事態の宣言を求めたことについてお伝えします。地元メディアによると、東京都は、土曜日に政府に対し、COVID-19 の症例数が再び急増した後の緊急事態を宣言するよう求めました。多くの情報源を引用している日経新聞の報道によると、東京の小池百合子と知事は西村康稔経済再生担当大臣と要請を行い、パンデミックと戦うために政府と調整するということです。NHK によると、東京の北にある埼玉県も土曜日に政府に対し同様の要請をするということです。菅義偉首相は、以前の大流行の波の4月に発令された緊急事態宣言を元に戻すための呼びかけを拒否しました。日本人はヨーロッパや米国の一部で見られる厳格なロックダウンポリシーを採用するより閉店と自主的な病床制限に依存しています。東京は12月17日に警戒レベルを最高レベルに引き上げ、レストランやその他の企業に午後10時に閉店するよう要請しました。東京での新型コロナウイルス感染は12月31日に1337例を記録し、金曜日に738例に達しました。国家記録も12月31日に記録され、新規症例数は合計4520件でした。それでは次のニュースです。サウジアラビアは入国禁止を解除し、国境を再開することについてお伝えします。サウジアラビア政府は日曜日に陸、海、空の国境への立ち入りの禁止を解除し、海外からの輸送アクセスを再開されました。しかし、外国人やその他の移民は、サウジアラビアに入る前の14日間、新しい変異種の COVID-19 を報告しているイギリス、南アフリカ、その他の国に滞在しないように求められます。内務省の関係者は、1月3日日曜日に、 サウジアラビア通信社が報告したように、サウジアラビアの当局が2020年12月21日に国境を閉鎖し、 COVID-19 の新しい変異種の侵入を防ぐために国際商業航空サービスを一時的に停止したと述べました。サウジアラビア内務省は、外国人や外国航空会社がサウジアラビアを離れることを評価し、最新の動向を引き続き監視及びレビューすると述べました。禁止が発行すると、商品やサービスの廃止は通常通り継続されます。それでは次のニュースです。OPEC は今年の石油とガスの生産量を決定することについてお伝えします。OPEC 産油国は2021年1月4日月曜日に最初の会議を開催します。この会議では世界の石油とガスの生産量が合意されます。1月2日土曜日にロイター通信社が報告したように、この会議では今年の生産計画だけでなく OPEC 諸国も今年の石油及びガス事業の課題について話し合う予定です。 OPEC 閣僚会議は COVID-19 の大流行とサウジアラビアと非OPEC 産油国との間の価格戦争により2020年に石油消費量が減少した後に開催されます。それでは次のニュースです。産業大臣は今年の経済成長率は 5.5% になると楽観視していることについてお伝えします。2021年のインドネシアの経済成長は COVID-19 の大流行による国家の経済回復を加速するための政府の戦略と政策の実施とともに 5.5% に達すると楽観的です。アグス産業大臣は日曜日にジャカルタで2021年に世界経済が 4.0%パーセント成長すると予測した OECD などの国際機関による成長予測に沿って2021年に 5.5% の経済成長率を追求するという政府の決意を強調しました。ADB はこの数字を 5.3% と推定しています。IMF は 5.2% を目指しています。さらに、世界銀行は来年の世界経済は 4.4% の範囲になると予測しており、ブルームバーグメディアは約 5.6% の目標を設定しています。産業大臣は国民へのワクチンの調達と投与を含む来年の国家経済の回復を加速するために政府が行われているいくつかの戦略的措置に言及しました。それでは最後のニュースです。バイオファーマシアはインドネシア全土のワクチンの配布に障害はないと述べたことについてお伝えします。バイオファーマシアの COVID-19 ワクチンのスポークスマンであるバンバンヘリアント C は、プログラムが他のワクチンプログラムで頻繁にまたは毎年実施されていたため、インドネシア全体での COVID-19 ワクチンの廃止に障害はなかったと述べました。バンバン C は、日曜日にジャカルタでアンタラが報告したオンライン記者会見で COVID-19 ワクチンの廃止は 何年にもわたって行われてきたため、多くの人々が想像するように、インドネシアの地理的位置が多様であっても難しくないと述べました。したがって、バンバン氏は COVID-19 ワクチンのインドネシア全土の34州への配布は、保管場所、配送のコールドチェーンからワクチンが投与される医療サービス施設に至るインフラの観点から準備されたと述べました。彼は28度の温度範囲にある貯蔵庫への配送のコールドチェーンプロセスにおいてワクチンがワクチンの使用に従った貯蔵要件を満たすことを保証します。バイオファーマシアは第1段階のワクチン接種プログラムの実施に添えてシノファク社製の COVID-19 ワクチンをインドネシアの34州に300万回分の配布します。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。李さんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は外国人のインドネシアへの入国禁止の影響についてお伝えします。12月28日の限定内閣会議で、インドネシア政府は2021年1月1日から14日まで、すべての国からの外国人のインドネシアへの入国を禁止することを決定しました。しかし、この禁止は閣僚レベル以上の職員のために免除されますが、彼らは厳格な COVID-19 防止プロトコルを実施し続けます。FEUI 2020-12月-01という名前のコロナウイルスの新しい変異体の出現は 非常に速い伝染力を持っており、それが政府が禁止政策を可決する理由です。イギリス南東部で最初に確認されたこのウイルスは SARS-CoV-2 コロナウイルスよりも早く拡大しています。この COVID-19 の新しい変異体は他のいくつかの国でも発見されています。この状態は確かに観光部門に再び打撃を与えました。パンデミックの間だけれども、外国人観光客の到着は確かに急落しました。実際、一部の地域は訪問すらしていませんでした。少し前に就任したサンディエゴの観光創造経済大臣によると、現在、特に中小企業の創造経済部門において、国内の観光客の訪問に焦点を合わせています。このステップにより、少なくとも観光の世界は少し息を吹き消すことができます。これから行われる中小企業の改革は、観光が完全に開かれた時に確かに大きな可能性を秘めています。バリ旅行代理店協会または明日のプトゥヴィナストラ会長は14日間インドネシアへの外国人の入国を厳しくすることはバリの人々にプラスの効果をもたらすとさえ述べました。彼によると、禁止はバリの観光にあまり影響を与えなかったと述べました。なぜなら、これまでバリ行きの国際便はまだ開通していないからです。この禁止は COVID-19 の伝染から神の島を殺菌する機会になります。ジャカルタのインドネシア先住民起業家協会の執行委員会のサルマン・シマンジョラン委員長は政府の動きは適切であると述べました。ビジネスの観点からは影響がありますが、それほど重要ではありません。明らかに14日間インドネシアへの外国人の侵入を禁止するという政府の政策は、現在ヨーロッパのいくつかの国で発生している COVID-19 の新しい変異体の伝染を予測して最小限に抑えることは正しいことです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にルンナ1号、次に接近する最初の宇宙船についてです。ルンナ1号は、月の周りに到達した最初の宇宙船です。ルンナ1はソビエト連邦のルナプログラムの最初の任務です。この車両は月に当たるように計画されていましたが、失敗して太陽の周りを周回する最初の人工物となりました。ワン・アレン放射線帯の外側を通過するとき、自動車用シンジレーターは少数の高エネルギーの素粒子の存在を観察します。次にミャンマーの独立についてです。ミャンマーは以前はビルマと呼ばれていましたが、1948年1月8日にイギリスから独立しました。16世紀以来、ヨーロッパ諸国、すなわちイギリス、オランダ、フランスはミャンマー の豊かな天然資源を巡って戦ってきました。第二次世界大戦時代には、ミャンマーは日本によって占領され、アンさんの昼の下で自由反ファシスト人民連盟を設立することによって、ミャンマーの人々によって独立運動を組織するために利用されました。日本が亡くなった後、イギリス人はミャンマーに戻り、ミャンマーへの独立を放棄することに同意しました。最後に、清津は火星に上陸したについてです。清津は火星探査ローバーを A ミッションです。スピリットは火星探査ローバープロジェクトの2つの乗り物探検が最初の人でした。スピリットは問題なく2004年1月4日にグセフで 4.35UTC で火星に着陸しました。宇宙船は90層の任務を完了し、それから計画されたよりも20倍長く効果的に機能し続けました。そしてクリーンアップイベントによって炎上されました。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
Kau dan aku mau Voice of Indonesia.
Riznan minasan Indonesia ku desu. Kyou wa Indonesia to Cuba kan no boueki gaku wa 2020 nen ni 800% ijou zouka suru koto ni tsuite o tsutai shimasu. 2020 nen no Indonesia to Cuba no boueki gaku wa zen nen hi 871.42% zouka shimashita.在ハバナのインドネシア共和国大使館は12月31日木曜日のジャカルタでのプレスリリースを通じて2020年のインドネシアとキューバ間の総貿易額は5490万米ドル、つまり約7708億ルピアに達し、2019年630万米ドルまたは約884億ルピアと比較して大幅に増加したと述べました。この増加はマーガリン、繊維製品、靴、紙、石鹸、タイヤなどいくつかのインドネシア製品のキューバへの輸出によって支えられました。在キューバのインドネシア大使であるナナ・ユリアナ氏は、地元住民からの高い需要とニーズを考えると、インドネシアがキューバにさらに多くの商品を送る機会はまだ広く開かれていると述べました。したがって、インドネシアとキューバは2021年により戦略的な方向で肉股間関係を強化することが期待されており、医学、教育、経済、貿易、スポーツの分野における両国間の肉股間関係は引き続き強化されます。インドネシアはまたキューバと米国の関係が改善され、キューバ経済が発展し、開かれた経済と貿易の協力の機会がたくさんあることを望んでいます。ナナ大使によると、ジョー・バイデンが米国大統領に選出されたことで、米国とキューバの関係が解消することを期待し、キューバ経済がよりよく、より開かれたものになり、インドネシアがキューバ市場に参入する機会を提供できると期待されます。インドネシア大使館は、国際フォーラムでキューバに対する制裁と経済的封鎖を解除することを各国に奨励することは常に一貫していることを強調しました。ナナ大使は2021年にインドネシアとキューバの関係を強化することに関する彼の希望を伝えました。彼は両国がインドネシアとキューバの間の外交及び公務ビザの不利協定についての話し合いを直ちに終了し、特に COVID-19 パンデミックなどの健康危機の脅威に対処する際のバイオテクノロジーの分野での協力を奨励することを望んでいます。一方で、インドネシアとキューバのスポーツ協力に加えて、 ミレニアルグループのためにキューバの複数のキャンパスにインドネシアのデジタルコーナーを設けることにより人と人との接着アプローチを通じてインドネシアをより強力に宣伝する必要があります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。リスナーの皆さん、パソラのインドネシアです。今日は東ヌサタンガラ州のパソラ伝統をご紹介します。パソラはマラプまたは スンバの人々の地元の宗教と呼ばれる道着の宗教を今も守っているスンバの人々によって行われる一連の伝統的な儀式の一部です。パソラゲームは西スンバ地区の4つの村で開催されました。4つの村はコディ、ランボヤ、オノカカ、ガウラです。4つの村のパソラは毎年2月から3月まで交代で行われます。パソラは単なる群衆の形ではなく、戦争への献身と従順の称賛の形です。パソラはマラプーの宗教的宗教の本質を明らかにする宗教文化です。パソラは2つのグループ、つまりパソラに参加する方と一般の人々の間の兄弟愛の絆になります。パソラは豊作のために地元の住民に感謝と喜びの表現を述べています。パソラは空またはホラという言葉から来ています。これは二つの対位するグループによって高速で利用されている馬から互いに投げ合うために使用される一種の木製の槍を意味します。パ、またはパソラ、パホラという接字を習得するとゲームになることを意味します。つまり、パソラまたはパホラとは2つの対位するグループ間で高速で利用されている馬の後ろから木製の槍を投げる器用なゲームを意味します。パソラはニャレの伝統の実施から始まり、ニャレを習得しないとパソラを実施することはできません。パソラは広大な工場で開催され、2つの競合するグループのすべての市民、一般市民、外国人及び地元の観光客が目撃します。各グループは先端が鋭利ではない直径が約 1.5 センチメートルの木製の槍で武装した100人以上の若者で構成されています。それは先端が鋭利ではなくても、このゲームは命を奪うことができます。マラプーの信念によると、パソラに犠牲者がいた場合、犠牲者は犯罪または過ちを犯したことで神々から罰を受けたと言われています。リスナーの皆さん、これでパソラの電車を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はテレビ海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、Berapa kali sehari? 日本語で一日に何回ですか?についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、ブラパカリサハリ、日本語で、一日に何回ですか?というタイトルの会話をご紹介します。今回は、医師の診察室で、ケビンさんは、医師が処方した薬の服用規則の 説明を受けました。
Permisi.
Iya, ada yang bisa saya bantu?
Saya ingin mengambil obat.
Boleh saya lihat resepnya?
Silakan. Ini resepnya.
Baik, tunggu sebentar.
Oke.
Ini obatnya.
Maaf, bagaimana cara minumnya?
Ini diminum setelah makan.
Berapa kali sehari?
Ya, ini sehari 3 kali.
Kalau yang ini?
Ini sehari 2 kali sebelum makan.
Baik, terima kasih.
Sama-sama.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Permisi. Permisi. 日本語で、すみません。すみません。Iya, ada yang bisa saya bantu? Iya, ada yang bisa saya bantu?日本語で、はい、何かお手伝いできることはありますか？はい、何かお手伝いできることはありますか？ Saya ingin mengambil obat. Saya ingin mengambil obat. 日本語で、私は薬が欲しいです。私は薬が欲しいです。Boleh saya lihat resepnya?Boleh saya lihat resepnya? 日本語で、処方箋を見せていただけますか？処方箋を見せていただけますか？ Silahkan, ini resepnya. Silahkan, ini resepnya. 日本語で、どうぞ、これが処方箋です。どうぞ、これが処方箋です。Baik, tunggu sebentar. Baik, tunggu sebentar. 日本語で、わかりました。少々お待ちください。わかりました。少々お待ちください。Ini obatnya. Ini obatnya. 日本語で、こちらがそのお薬です。こちらがそのお薬です。Bagaimana cara minumnya? Bagaimana cara minumnya? 日本語で、どのように飲めばいいですか？どのように飲めばいいですか？ Diminum setelah makan. Diminum setelah makan. 日本語で、食後に飲みます。食後に飲みます。Berapa kali sehari? Berapa kali sehari? 日本語で、一日に何回ですか？一日に何回ですか？ Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. 日本語で、一日に3回です。一日に3回です。Ini sehari 2 kali sebelum makan.Ini sehari 2 kali sebelum makan. 日本語で、こちらは1日2回食前です。こちらは1日2回食前です。 リスナーの皆さん、対話の中に、berapa kali sehari? 日本語で、1日に何回ですか？という文章があります。Berapa? 日本語で、いくらという質問語は、数、ものの、額面、あるいは対話者に対して活動を行う回数について尋ねるために使用されます。通常、物の数を尋ねるために、その後に名詞が続きます。例えば、berapa macam obat yang kamu minum? 日本語で、何種類の薬を飲みますか？その質問の答えは、 Aku minum dua macam obat. Nihongo de, watashi wa 2 shurui no kusuri wo nomimasu. Berapa という質問語は、物の数を尋ねるだけでなく、対話者に対して活動を行う回数を尋ねるためにも使用できます。その、ブラパという質問語に、通常、その後に、動詞が続きます。例えば、Berapa kali kamu minum obat ini? 日本語で、この薬は何回飲みますか？その質問の答えは、Aku meminumnya tiga kali. 日本語で、私は三回飲みます。ということです。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Permisi.
Iya, ada yang bisa saya bantu?
Saya ingin mengambil obat.
Boleh saya lihat resepnya?
Silakan. Ini resepnya.
Baik, tunggu sebentar.
Oke.
Ini obatnya.
Maaf, bagaimana cara minumnya?
Ini diminum setelah makan.
Berapa kali sehari?
Ya, ini sehari 3 kali.
Kalau yang ini?
Ini sehari 2 kali sebelum makan.
Baik, terima kasih.
Sama-sama.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Detiklah terhenti di ujung malam. Aku tanpamu. Aku tanpamu. Pagi pun mengembun mendekat cepat. Tetap tanpamu. Terus tanpamu. Inikah saatnya sementara menjadi selamanya. Kau tak ada, perlahan menjauh lalu hilang. Andaikan aku tanpamu. Inikah saatnya sementara menjadi selamanya. Kau tak ada, perlahan menjauh lalu hilang.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。